皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目はシンガーソングライターのほかがお送りします。やっほー、まずですね、先月の4週目ちょっとお休みいただきました。ごめんなさい、ありがとうございました。というわけで元気丸々復活しましたので元気にお届けしたいと思います。というわけでね、今日まず最初のオープニングトーク、フリートークなんですけど、今日は何の日って、3月26日です。今日ね、食品サンプルの日らしくて、日本独自の文化の一つとして、そう、食品サンプルってすごいよね。で、その 3の3ね、で、プーで2で、ルーで6で、語呂合わせにちなんで3月26日を食品サンプルの日にしているそうです。なんか最近食品サンプルガチ勢みたいなのいっぱいいますもんね。なんかいいですよね、あれ絶対お腹空くからさ。たまにいるじゃないですか、携帯とかにさお寿司とかつけてたりさ、する人な、お腹空く、またお腹空く話しちゃった、まあ、これは後で伏線回収するんですけど、まあ、そんな感じでね、はい、まだ喋りますよ。最近さ、お天気いい日いいよね。なんだか晴れの日が続いてて、私とっても嬉しくてさ、いつも夜から動き出すんだけど、だいたい4時に起きるんだけどさ、休みの日は。だけど最近朝のために起きたくて、だいたいお昼から動いてますって感じで、この間お昼から遊んだらすごく楽しかった。1日がすごい長かった。いいね。なんかみんなってか、なんですか、このままさ、春はでもダメだ、花粉症だから。よかった、今花粉、私今飛んでなくて、私の周りでは飛んでないんです、薬飲んだから。2日3日がすごかった最初の2日3日めっちゃ飛んだからさ、でも薬飲んだら治りました、イエーイって感じで、なんで春楽しみたいと思います。というわけでね、今夜も元気もりもりいっぱいまるまると、今夜もインディーズナイトをお届けします。最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト第4週目シンガーソングライターのほかです。ということで早速いっちゃいましょう、ほかのほかほかトーク。あら、拍手が多いね今日は。お、なんか聞こえてくるじゃんと、その前に、先週私がですね、実は3週目のあの方にね、お邪魔したんです、インディーズナイトで。今週は3週目のお二人に来てもらっちゃいました。おいでやす。3週目のパーソナリティの海老原史郎さんと島野飛鳥さんです。こんにちは。
こんばんは。おは
ようございます。
おはようございます。
にぎやか
だ。はい、やってまいりました。お邪魔します。はい。インディーズナイト3週目担当、3週目パーソナリティ担当の、役者の島野飛鳥と、
はい、役者の海老原史郎です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ゲスト来たの初めてです。
そうなんですよ。初めて来た。
ドキドキ。
私こちらも初めてです。
あ、そうなんですね。
別の番組ではあるんですけど、あれ別の番組じゃない。ウニさん、ウニさんとコラボしましたから、皆さんの大好きなね。で、はい、でね、そう、そうびっくりしたんじゃない？これ私のやつ聞いてる人は、うるさいでしょ？3人揃うとさ、こんなに元気なんだよ。もう今日はさ、人が喋ってくれるからもう何でもやりたい放題。ね、というわけでじゃあ一緒にね、これから1時間お付き合いいただきましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
というわけで、お二人と一緒に1ヶ月の振り返りやリスナーの皆様からいただいたお便り募集のデモを読んでいきましょう。まずね、お便りいただいてるので読んでいきます。ラジオネーム黒ドロさんです。
ありがとうございます。
読ませていただきます。ほかほかさん、こんばんは。こんばんは。世界人が体験した方がいいことによく接客業が挙げられますよね。僕は大学生時代居酒屋チェーンでバイトしてました。そこで店長や先輩スタッフに厳しくも優しく鍛えられた結果、広い視野を持って就活に挑めた気がします。店長はその その後金庫の金を、パチンコに数百万円使い込んだのがバレて捕まってしまいました。接客業の経験思い出はありますかということですね。
店長、
いや強すぎ、このエピソード強すぎて
最後に持ってきますね。
うん、
お二人接客業とかアルバイトの経験どうです？
接客業ずっとそうですね、うん、自分は。
ですよね、うん、私もです。
私もです。
およそ逆に接客業しかしたことないです。
あ、ほんまに、はい、接客業以外のバイトって結構少なくないって自分の視野からは思うんですけど、
ねね、パソコンとかですよね、うん、やっぱ事務系の。
あー、なるほどね。
私お寿司屋さんだった。
お寿司屋さん、
すごい。
お寿司屋さんの握ってた。
うん、ホール。
あ、ホールか。
握ってた。
いらっしゃい。
そうなんだね、ま、回らないさ、うん、ところです。チェーンなんだけど、はい、回らないとこで板前さんがいて、ホールがいてみたいな感じ、当時さ、未成年でお酒全然わかんないのに、お酒の種類がやたら遠くて、
あ、
そう、全然知らない状態で、
はいはい、
なんかすごいすごい適当にお酒作って
わかる。あの、私もまだ2018-19の時に、うん、あのちょっとおしゃれなワインバーみたいなところで働いたんですよ。
かっこいい。
ワインとあのご飯もあるお肉料理があるところだったんですけど、本当に分かんなかった。で、その未成年なんかシャンパンがすごいたくさんあったんですけど、本当に分かんなくて、あの超何も分かんなかったです。なんか何も分かんなくて、うん、本当に。でもなんかちゃんと説明するんです、お客さんが来たら、
はいはいはい、
結構ちゃんと説明するとこだったんで、うん、本日のおすすめはみたいに言うんですけど、うん、どこみたいなこれはどこなのみたいな、全部ブドウじゃないのっていう感じだったんですけど、
うん、
そうっていうのがあって、飲食は私本当にダメで、なぜかっていうと、うん、お酒が分からない、うん、そう、これが一緒なんですよ。
いや、
私お酒が分かんなくて本当に、
うん、
でその後もカラオケでもバイトしたことあるんですけど、 あそこもお酒出すんです。わかんないわかんないと思って。
私もカラオケやってました。
本当ですか？
ジュンボやってました。
やばい。すぐ潰れちゃったけど、オープンで入って、そう。でもなんかの大学生の利用が多かったから、とりあえずレッドブルウォッカ作れれば大丈夫だって、
そう、確かに
みんなレッドブルウォッカでおろしようとする大学生、当時の大学生は、
うんうん、それこそ、うん、ハイボールとレモンサワーの違いが分かんなくて、
はいはい
はい、違い、
うん、何をどう、レモンサワー用の液体ありますか？
あるにはある。
そういう時はある。
じゃあ分かんないや。だからどっちか分かんないから、うん、どっちか頼まれた時は大体なんかどっちか出しました。
どっちか、
それは
え、そう、分かんなくて、
その違いは大きいですよ。
なんでなんか多分規定があるんですよ。なんかこれプッシュのやつだけど、
はいはいはい、
3回入れたらいいみたいな、
うんうん、
そこも結構緩かったんで、なんか5回入れる人とかもいればいたんで、
一
旦プップップって入れて、
うんうん、
って感じだったんですけど、めっちゃ難しかったですね。今でもお酒のあれ分かんないんで。
あ、そう、でも飲まないですか？
飲めますよ。
あれ
大志望ですから。
ほんまに嘘の顔してるけど、
大丈夫です。もうすごい飲みます。でも私ビール作るの、それこそそのワインバーでやってて、あれはできるんです。
あ、
見せてあげた。そう、
綺麗に、ね、
未成年なのにビールできて、でもなんかそこで常連さんのなんか おばあ様がいて、ビールが大好きな、うん、でビールのカウンターの目の前が大好きな人がいたんです、
はいはいはいはい、
で毎回ビール頼む人、
うん、
でなんか私は作るじゃないですか、おじゅうちゃん違うよみたいな、もっと泡がさとか、うるさいうるさいと思って黙れ黙れと思って思ってますね。ね、あのおばあちゃんもたまだね、おばあちゃんとか違う、おばさまね、
うんうん、
まだきっとビール飲んでるんでしょうけど、
ね、ビールの、ね、ビールしか飲まない人、本当にビールしか飲まない。
え、そうなんです。え、本当になんでビールって好きですか？
ビールちょっと苦くて。
あ、よかった。え、ビールって何って
最初の一杯とか美味しいけど、なんか量飲むと、え、なんかまだあるんだけど
え、でもな、ビール飲める人かっこいいですよね。
うん、
他でも何が楽しいのか。
ビールって味じゃなくって喉越しって言いますよね。
え、そう、わかんない、ジンジャーエールでいいやんって。朝パチパチならジンジャーエールでいいやんって思って、あ、そうそうそう、
はい、
お酒の話じゃないんですよね。
あ、そうだ、接客業
でね。接客業でね、
うん、
思い出ね。そうだから、まあお酒も難しかったんで、私はもう二度とご飯、うん、ご飯キャでは働かないと決めてます。
あ、そうなんですね。
もうお酒わかんないからお酒わかんないし、
うんうんうん、
そう、ご飯ひっくり返して怒られたくないから、
私も皿全部割って怒られた、
う
ん、ね、こうひどくないですか、なんかさ、もうそれも言うんですけど、ワインバーでなんかワイングラスで高いらしいんです、
はいはいはいはい、
でもなんか2階があったんですね、席が、
うん、
2階がすごい大きいところで、
はいはいはいはい、
でその2階がなんかお医者様とかが集まるところだったんですよ、
はいはいはい、
でそれでなんか団体のお客様がって言われて、
うん、
でちょっとワイングラス持ってってって言われて、
うん、
で持ってくんですけど、 なんか私もそもそも飲食の仕事が全然わかんないから、はいはいはい、このトレーの中に入れのけるじゃないですか、回るね、回るのトレーにワイングラスのけて、もうそれ落ちますよ。でも頑張ってこうやって乗って行ったら、あのビャーってかかって、で 2階からガラガラガシャーってなっちゃって、でたまたまお客さんいなかったんでよかったんですけど、めっちゃ怒られました。でも私もあの真っ白のシャツだったんですけど、シャツに赤いワイン着てんのに、なんか大丈夫とかなくて、ねえみたいな、割れちゃったじゃんみたいな、お客さんいたらどうすんのって言われて、と私びちょびちょなのにと思ってそう、なのでもう二度と飲食ではしませんって決めてます。そう、でも接客業今超あのね、接客業割と向いてるって言われて、
向いてそう、
おしゃべりなんです、でお客さんと本当に、あの業務に関係ない話とかめっちゃするんです、この間なんかそれこそご飯美味しくてみたいな話してて、でなんかそ の, おかあの親子で、親子の方だったんで、そしたらなんかそのでも最近若い子いるからみたいな、若い子は食べないわよねって言ったら、わかりますとか言って、みんな食べた方がいいですよとか言って、全く業務に関係ない話したりとか、そうそうそう。でもやっぱりなんかその接客業やってるといろんな人がいるので、それが面白いなって思いますね。
それはそうですね、いろんな人と知り合えるのは接客業の醍醐味みたいなところある、
逆に今までなんかどういう人生を送ってきたんだみたいな人にも会えません？
え、そう、そうだからそれこそ、この人はなんでこういう心を持ってるんだろうみたいな、こんな言い方をするっていうことはきっとなんかおかしいんだろうなと思って、何をどういうおかしい生き方をしたらそうなるんだろうみたいな、あ、ごめんなさい失礼しましたと、ね、思いますからね。だからその一言の接客してる側も見てますから、お客さんを、
そうね、そう、
だからなんか割とその結構見てますよ、
なんか横柄な方とか、そうそうそう、いや今の文脈伝わなんか繋がってなくない、みたいな理不尽なお叱りを受ける時があると、この人普段どうやってんのやろって思うっちゃ思うんですね。
柴野さんはどういう接客？
自分はね、割と高校生の時から全部接客業でやってたから、いっちゃん最初が中華屋、個人の中華屋、自分はここはとても嫌だったから最後泣いて1ヶ月でやめた。で2か所目が幼なじみが働いてたファミレスにおいでよって言われて転がり込んで、店長さんと仲良くなってラーメン連れてってもらってた。めっちゃ楽しかった、ここは。
そう、
で次が居酒屋かな、チェーン店の居酒屋で、ここはもう忙しすぎて、今もマジで住んでないからこれも言っちゃうんですけど、あの京セラドームあるじゃないですか、あのかの有名なあのすぐ近くのチェーン店居酒屋やったんですよ。だからもうライブ終わりとかバーって本当にね、人が川のように流れてくるんですよ、その中の中腹にあったから、なんか、流されるどうですかうちの店
すごい、
みたいな感じで働いて、そこはめっちゃ忙しくって、そこはそこそこ、あの忙しさにより嫌になりました。
あ、わかります、忙しいの嫌ですよね。
そう、怖い。なんか適度に忙しかったら体感時間短いから、ちょっと働いただけでお金もらえたみたいな気持ちになるんですけど、
そうですよね。
と今も、なんかその舞台とかないときは居酒屋とかでずっと働いてるから、
基本飲食なんです、ずっと
飲食が多いですね。高校の時はその親が飲食やったから、自分も飲食で働こうみたいなノリで働いてて、あとね、その一箇所目ちょっと嫌だったっていう中華屋さんが、あのまかないはめちゃくちゃに美味しかったんですよ、個人の仲介で、かつなんかちょっといいところみたいな、だから味自体はめっちゃいいんですよ。あれがなかったら3日でやめてたな、もぐもぐみたいな。
確かに確かに、接客業ね大変だから、そのもしねこれからする人がいれば、ね、まかないとかで何でもいいと思いますよ。まかない美味しいとこあるから、
大事大事、
そうそうそうそう、
というわけで、あ、過ぎてしまったね。もう変われないよねって感じで、このコーナーでは皆様からのお便り募集しています。公式indeesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、SNS、SNS 各種 DM などでお願いいたします。ここで、それではここで一曲、クロドロさんからのリクエストをお聞きください。ミキトピーのロキ。お聞きいただいたのは、クロドロさんからのリクエストで、ミキトピーのロキでした。ありがとうございます。さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂のほかですが、続いてはおよこのコーナー、ほかを黙らせろ
ー、イエーイ、
え、黙る黙るか。はい、じゃあ説明しますね、はい、このコーナーはですね、あの、私があまりにも喋りすぎるので、あのトークテーマを決めてですね、あの私モンスターがどこまで喋れるかというコーナーで、あの本当は黙らせたい、 ね、みんなそう思ってます。だけど黙らないよっていうか戦いなので。というわけで、今回ね、この戦いにね、海老原さんと柴田さんもね、交えていきたいと思います。
参戦。
なので、海老原さんと柴田さんも黙らせてみようという感じで、
皆
さん、
ラジオなのに。
行きましょう。行きましょう。
はい。
というわけで、行きます。
はい。
Let's go! 自分に合うと思う四字熟語。こういうのは、四字熟語みたいなのが来ると、ね、まず、漢字を知ってよって話だよ。そういうのじゃないよって。
四字熟語か。
じゃあ、まずお二人から行きましょうか。
うん、一つのお題で三人と思ってこと？
あ、いえいえ、自分に合う四字熟語。
ああ、四字熟語。
どんなのあります？
何やろう、四字熟語でしょ。世の中にいっぱいあるからな。
確かに、
今絶対違うやつ出てきた。
何？
四面楚歌。
私も
囲まれてんの、
私も四字熟語で出てくるの、それしか出てこないんですよ、どうしよう。
なんだ、三者面談違う。
三者
面談違う。なんか三者面談みたいな。
三者面談、それもでも四字熟語だよね。
三者面談、
三者面談、
三者面談。
自分今焼肉定食しか浮かんでないからさ、
最初出てきたね。
今じゃないってなってしまった。
焼肉定食いいですね。
これ終わったら焼肉に。
二人とも天才ですか？
やった。
そんななんか、ポンポン出てくるんだ。焼肉定食と、
焼肉定食の柴野と三者面談の海老原。
もう、行きましょう。
ほかさんは？
ほかさんは、だ、あ、満腹、満腹、
満腹チュース。
満腹、満腹、満腹チュース。ね、ご飯大好きだから。
焼肉定食、三者面談、満腹チュース。やばすぎ。
下半数がお腹空いてるって。ね、はい、次行ってみましょう。
はい。
じゃん。
もし性別が変わったら何したい？
何したい？
何したい？何したい？
筋トレしたい。
おー、ムキムキになっちゃうか。
ムキムキになりたい。
モテたい。
モテたい。
間違いない。そう、筋トレして、かっこよくなってモテたい。
モテたい。
じゃあ自分が可愛い。女の子になったらってことでしょ。ハイパーおしゃれしたいから、
素敵。
自分ハッピーな服が好きなんですけど、メンズの冬服ってほんまにね、
そう、
しょうもない色しかないんですよ。失言でした。クラシックな色といいますか、
暗めですよね。
そうそうそうそう、ちょっと大人っぽくなっちゃうんですけど、大人になってんじゃねえよって思ってるから。絶対色はさ、女の子の方が可愛いやん。
確かに
確かに。
そう、
冬でも春服みたいなのあるし。
そうそうそうそう、自分はもうミキハウスみたいな色合いで生きていきたいんよ。
ちっちゃい頃着てた。
そうですね、男性はもう半袖か長袖かなんか羽織るかしかないですもんね。確かに
服の形も全然なんかレディースの方が多いじゃないですか。
ズボンしか履けないですもんね。
そう、ズボンの丈で勝負するしかないから。
確かに。
長ズボン、半ズボン、短パンしかない。短パンも履かへんし。
確かに。
確かに。
そう、大人するとも、大人になるともう長ズボンしかないじゃないですか。長ズボンに上をどうするかしかない。
ずるいですか、女の子。ずるい。
ずるいよ。種類もあるし、あとなんか夏のワンピース1枚でいっかができるのめっちゃいいなって思ってて、めっちゃ寝ぼすけなんですよ。1枚着て終わりにしたい。
あ、そっか。男性は無理か、1枚じゃ。
そう、1枚じゃ
出ちゃうもんね。
出ちゃう。
犯罪だもんね。
どちらかが出ちゃうから。
上か下かが出
ちゃう。そうそうそう。下のがましかな。下履くか。
上裸で。
上裸で。おはようございますっていう。ちょっと今日は時間がなかったもんで。
やっちゃすぎる。
そう。
異性になったら、やっぱりモテまあモテたいですよね。そりゃ壁ドンとかしたいですね。ダンダンダン。
ちょっとドスコイになってるけど今。
ね。でも私女の子のままでいいです。
いいの。
楽しいから。
間違いない。
ワンピース着れるしね。
でも最近はそれこそあんまり大きな声じゃ言えないけど、なんかその男女だからみたいな。のはね、世間にいろいろね、いろんなその変化が出てきてるから、難しいですよね。でも男性は男性でいいし、女性は女性もいいところあるから、もうみんな自分自信持って生きてこいよ、イエーイってピースって感じで。まず足したよって感じで行きましょう。
平和な解決方
法。平和に解決しましょう。
はい、次。
密かにしているルーティーン。そう、これ聞こうと思ってて、まず、はい、ね、これ聞いてる人、全然さ、自己紹介してないじゃんって思ってるじゃん。ね。で、柴野さんと海老原さんは役者さんなわけ。
はい。
ね。お役者さんなんですよね。
お役者さんです。
その役所みたいに。
それで、今日その来るときに、その、どういう、なんか聞きたいことあるなと思って、その、もともと役者の話をちゃんと聞きたくて、やっぱその、お互いとか、やっぱり声も使うし、ラジオもやってるから、やっぱさっき言ってたように、その、声優さんもやってるから、その、 花粉症が困るみたいな言ってたじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
花粉
症そうそうそう、うん、鼻水がって言って
たじゃないですか、
だからそういう時それこそその声のお仕事とかする前だともう発声もするじゃないですか、うん、その時にするルーティーンとかってあります、
はいはいはい、私喉温めます、あの
ホットちゃんとするんだ、
ホットアイマスクを首に巻いて、うんうん、その状態でなんか別のアップとかしたり柔軟とか、
すごい
なんかしたりしなかったりしたりしたり
やっぱちゃんとするんですね、
う
ん、
真面目だな
目あと蜂蜜常備して
る、ああガチだ、
飲んでる蜂蜜丸ごとこともあってミニューってやって飲むやつと、あと最近なんか真ん中に小分けのパックみたいなのがあってチューってできるの、
確かに確かに、
そうアマゾンとかで売ってるよ、そう私そう初舞台の時に千秋楽で声が出なくなるってめっちゃ悔しい経験して、うん、そっからマジ喉だけはって思って生きてる、
大事
大事大事、わかります、
自分はね、あの阿部ちゃんと違ってちょっと不真面目やから、うん、あの前説出られるところは前説でバーって出て、うんうん、そこでめっちゃ喋って体つのつを温めてるから、お客さんと喋れるようなところやったら、うんうん、はい携帯消してくださいねみたいなお話を、
すごい、そこでもうそこからアップしていくって感じですね、
そうでももっと早くからやった方がいいんですけど、ちゃんと発声をしてみたいな、
すごい、
あとあれだね、本番前にさ、あのその日舞台で喋るセリフは全部口から出しておく、
うん、あー
口の周りがよくない、あの、ね、舞台上で初めてその日言う言葉があってはいけないって教えられてて、そう、だからもうドラーってどんなセリフを送ってもドラーってもうメイクとかしながらもうなんかムニムニムニムニ喋って、
すごい
みたいな、
なんか口を鳴らす、ブツブツ言ってんのそれか、
うん、いいなー、すごい
とか、
すごいですね、
私マジ朝弱いから体のテンション起きるのがめっちゃ遅くて、うん、だから本当に無理やり無理やり物理的に温めたりとかなしないと、
物理的に、
うん、物理的に頑張って起こす、
すごい、ちょっと前までめちゃくちゃ不真面目だった、うん、ちょっと前とか、まあ元、うん、なんかそれこそだから多分柴田さんと同じタイプで、
はいはいはい、
その、うん、それこそ本番に、あでもあれか、本番でめっちゃ声バーって出して、
はいはいはい、
でもう後でもうカラカラになって終わるみたいな感じなんですけど、うん、最近それこそ大人の道を選んだんで、うんまあ、ちゃんと喉は大事にした方がいいと思って、うん、去年めっちゃ喉壊したんです、
はいはい、
毎月のように風邪ひいて、で毎月喉が痛くて、
うん、
でも喉飴も嫌いで、うん、なんか喉飴あんま好きじゃなくて、
はいはいはい、
それこそ龍角散とかはもっと好きじゃないんですよ、うん、美味しくないから、
そうなんですね、そう
甘くないと嫌で、
はいはいはい、
だから喉飴常備とかもしないし、
うん、
もう加湿器とかもそこまで今まで炊いたことないし、うん、私喉ちょっと強いもんと思ったんですけど、うん、去年喉壊してからちゃんとそのもう家で加湿みたいなのをするようになったりとか、あとそれこそ蜂蜜、
うん、
そう飲んだりとか、
うん、
やばいかもってなった、うん、なる前に飲んだりとか、うん、っていうのがありますね、そうそれ聞きたくて、
う
ん、これルーティンかっこいいね、やっぱ役者さんのルーティンかっこいいなっていう感じで、ね、いいな、そうそれ聞きたかったんです、ね、
っ
ぽいでしょみんなって感じで、じゃあ行ってみましょう、もし目覚めたら透明人間になっていた、待って、
透明人間になってたら、
こういう話題大好きなんです
わーすごい、
もしも話楽しみ、
あと10分伸ばしてほし
い長い、
あと1分しかないよ、
透明だったら透明だったら、
何しよう何しよう、透明になったらなんかあの、
うん、
これなんかちょっと前の朗読劇が、朗読、はい、あの透明人間がたまたま主題やった、はい、そこでも同じこと言ったんですけど、あの天使の輪っかとか、
うん、
あのファンタジーものの舞台の普通衣装じゃ無理やろみたいなやつを後ろからこうやって持つ、
あパタパタやる
人ね、そう羽パタパタさせてあげたりとか、あの光のバーが出てるみたいなのやってあげて、
うんうん、
それであの、うん、音響照明、あの透明浮遊っていうここで、あの生計を立てたい
確かに透明ってね、すごい
ね、よくない、だってさ、うん、透明やったらさ、自分が服着てここになんか乗せとったら異形頭さんとかもできるわけやんか、
うん、
あの人なんか浮いてないみたいになったらさ、
うんうん、
その役自分にしかできひんやん、
うんうんうん、
よくない、
うん、めっちゃいい、
わかります、
でも透明人間になったら、なんだろう、あでも普通になんか道で歩きながらラーメン食べたい、
ラーメンは透明になってない、
欲張
りなんかそう、人目が気になってできないことをしたいよ ね、
あ、まあ、そうね、
でもそうか、ラーメンが歩いちゃうのか
怖い怖い、
けどな、ほかさんは
透明だったら、うん、みんなを小腹らせることはしないので、うん、めっちゃ飛びます、 めっちゃみんなの周り飛んだり、キャッフーってしたり
とか。自己満で遊ぶってこと？
ふわふわふわふわ、周りをダンスして踊ってますね。だから、なんか周りに気配感じるなと思ったら、きっと私は透明なんだろうと思ってください。
お子さんだなって思っておきましょう。
本当に時間足りない。まだまだ語りたいですが、お時間ですので終わりたいと思います。
はい、
このコーナーでは、語ってほしいことあれば、公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM へのレター、SNS 各種、DM などでお願いいたします。うん、それでは、お聞き、一曲お聞きください。YOASOBI であの夢をなぞって。お聞きいただいたのは YOASOBI であの夢をなぞってでした。さて、ここからは私の弾き語りをお楽しみいただく他のその他のこと、
イエーイ、
本日、はい、いますから
いっちゃいますね。
ねえ、
もう完全にパーソナリティじゃなくて、お客さんの気持ちになってますから、ね、
ありがとうございます。
わーい、
聞いていただこうと思います。
楽しみ。
今日初めてで人がちゃんといるのが、というわけでね、今日歌わせていただくのはですね、
はい、
バンドさんです。テングスターというバンドの、EMO という曲を聴いていただきます。
イエーイ。
それではお聴きください。
はい、
モノクロの記憶が浮かんでは消え、あの頃の僕ら、怖いもんなんてなかった。日常に埋もれてくすぶったこの感情を鳴らせ、この声が枯れるまで消えないように歌って、壊れないように強がって、それでも傷んだ傷は後にしみる日もあるけど、離れないように鳴らしたこのギターの音だけ途切れないように、止まらないように心の中に見える気がしたんだ、気のせいなんかじゃない、消えないように歌って、壊れないように守って、それでも痛みが傷は後にしみる日もあるけど、離れないように鳴らしたこのギターの音だけ途切れ、
語りっていうのもなんかすごい
です、ね、
なんかちゃんと見たの初めてかもしれない。
確かにギターのやつ しゃべれなかった。初めて。
いや
ー、え、すごー、はい、ただのおしゃべりさんじゃないじゃん。失礼失礼、また言っちゃったけど。
いやいやいや、はい、今お聞きいただいたのはですね、
はい、
テングスターというバンドの EMO という曲でした、う
ん、エモ
エモ、
はい、エモなんです。
いいね、
そう、なんで今日この曲をね選んだかというと、実はこのバンドさんもともとうん、お友達で、今日ご兄弟でね、ボーカルのさとしくんと、ギターボーカルのさとしくんと、ドラムの直樹さんというお兄さんがね、ご兄弟でバンドをやってて、でベースの方がね、その当時は岸くんっていう、イケイケのバンドさんでした。でね、そう、ただ全然泣かないでください。さとしくんはですね、もう天国の方に 行ってしまって、うん、でただ私ねずっとこのバンドが大好きで、うん、初めてね対バン下北で対バンしたんです、うん、でその時あ下北かな、うん、そうそう、でもともとその2人組一応なんか2ピースでサポートでっていう形だったんです、うん、その当時は、うん、で私も豆腐メンタルっていうバンドだったから、うん、その2人組一応2人の仲間だよっていう感じでは知ってて、うん、で対バンした時にすごくてサトシ君っていうのが赤、うん、もうその時のあのアーシャがね 赤のジャケットに黒のズボン好きに、うん、でもいけもう明らかに怖いバンドなんです、うん、無理と思って絶対こんな怖い人と対バン無理と思って、はいはいはい、で初めてそのバンド対バンしたら、うん、メロディーがすっごい良くてメロディーもあと、うん、何よりめちゃくちゃロックなんですよ、もうお前らーみたいな、そう、ね、すっごいかっこよくて本当にねサトシ君はギターを弾くために生まれたんじゃないかってくらい本当にギター、うん、もう SNS 見てください、あの、うん、YouTube とかもテングスターあるので、うん、本当にギターをね鳴らしてる姿がすっごい様になってて、本当になんか、うん、そう、でもなんか喋るときは結構低い声でボソボソって喋るんですよ、ほかちゃんみたいな感じで聞かれて
そんな感じなの、
だから全然だからそれのギャップがすごくて、うんうん、で年も近かったんですよ、うん、多分私の2個上とかかな、2個上か多分3個もいってないかな、2個上くらいで、うん、そう、
ほんまに同世代
って感じで、そうそうそう、でそのでそもそももともとその歌も好きで、歌もかっこいいし、うん、ギターをすっごい鳴らしてて、うん、で本当にもうライブステージに立つための人みたいな感じで、うん、その時のもう情景がすっごいずっと残ってて、うん、で何回か対バンしても仲良くなって、うん、であとテンガスターの企画に呼んでこれもらったこともあって、うん、その時は超嬉しくて、こんなギターロックの、うん、こんなロックバンドに呼んでもらえたんだと思って、うん、トフメンタルで出て、うん、でその時も面白いな、その時のその当時のサトシ君の歌、うん、テングスターの歌を一回そのライブでそのカバーして、はいはいはいはい、でそのサビだけカバーしてその後自分の曲につなげるっていうことをして、うん、遊んだ記憶があるんですけど、その時にうわーってやってくれて、うん、なんかずっと残ってて、でそういうでこれからずっと仲良くするんだろうなって思ってて、うん、そうだからずっと心の中に残ってたんですね、うん、でそうそうそう、それであとねカレーがすごい好きでした、
カレー
そう、なんかご飯食べなんかそれこそ、うん、なんか打ち上げとか、うん、ライブ終わりご飯行きましょうよみたいになった時に、うん、何食べたいですかって言ったら大体なんかみんなじゃあ居酒屋でなんかしようかみたいな、うん、あと焼肉ラーメンってなんですけど、うん、カレー食べたいみたいな
打ち上げのカレーはなかなか
お酒も大好きなんです、うん、そう、だからもうウイスキーとカレーっていうイメージだったんですけど、
すごい組み合わせ
そう、うん、でそれでねあのお兄さんもすごいいい人で直樹さんですけど、うん、めっちゃもうこれです
ロック
で、そう、これであの上裸でドラム叩くんですよ、それがめっちゃ面白くて、なんか熱くなると上裸になってドラム叩くっていう、
バンドマンやな、
かっこいいと思って、うん、なんでそんな自由なのみたいな、うん、そうで、そのね面白くて本当に、で直樹さんはねその当時八百屋さんやってたかな、
八百屋さん
やってて、うん、嘘みたいな、だからなんかその時多分 お野菜の話とか聞いた気がします、
お野菜の話
そうでそのね今回も、うん、先に言い忘れてました、直樹さんの方にね、うん、ご連絡をいたしまして、うん、カバーしたいですということを伝えて、でただやっぱりさ悲しくなっちゃう人もいるからどうしようっていうのをずっと思ったんですけど、うん、本当に大好きな曲だから絶対もっと世に知れ渡るべきだと思ったんです、うん、だからぜひ聴いてほしいなと思って今日はねこの曲選びました、うん、テングスターの方はねまだまだYouTube のこちらも載せます、 YouTube のあれもあるし、うん、アカウントとサトシ君のアカウントとかまだ残ってるんです、ありがとう、
かっこいい写真が
弾き語りとかで載ってて、はい、すっごいかっこいいんで見てほしい、
見ます、
ね、で直樹さんは最近なんかめっちゃタコスかなんかにハマってるっていうのがツイッターに、はい、うん、今また別のバンドやってます、ファイアートマトさんとか、
う
ん、
美味しそう、
あとアバウトチルドレンさんっていうね、うん、バンドもやってますのでお聴きください、はい、というわけでこのコーナーではリスナーの皆様から私に弾き語りしてほしい曲を募集してます、うん、公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレータ SNS各種 DM などでお願いいたします。本日もありがとうございました。ここではそれではここで1曲お聴きください、はい、バンプオブチキンで M ブレイス。続いてのコーナーはこちら、他の万物宣伝大使知って得するスポットライト、
イエーイ、
はい、 なんだこのコーナーっていうね。
何それ、
はい、前回からスタートしたこのコーナーですが、うん、もう一回私ほかが万物の一点に絞り、私自身が調査し、うん、そのものを掘り下げ、うん、制限時間10分で皆さんに宣伝していくコーナーとなっております。そしてね、放送後1週間公式 X にて皆様から投票をいただくものなんです、うん、でね、うまく宣伝できていれば合格、宣伝できていなければ不合格という判定をいただきますね、はい、うまくできてれば合格です、うん、でね、不合格の場合は後日罰ゲームがあるのですね、うんうんうん、はい、 YouTube にて公開するっていうね、うん、なんていうことなんでしょう、恐ろしい企画なんですけど、なんということでしょう。はい、そういう企画でございます。というわけで、はい、今回の万物に行く前に前回の投票結果となります。なんと前回ね、掘り下げたのはインディーズナイト、ね、インディーズナイトの歴史について掘り下げました、うんうん、皆様からの投票結果は合格 50%、 不合格 50% でドローでした。わー、ね、はい、ということで罰ゲームはなしです、そう、スタッフ的には一番つまらない結果ってここに書いてありますが、うん、これが現実ですね、
うん、
だからそのね、ぜひね、皆様は清き合格への一票をね、うん、お願いしたいと思います。清き合格への一票ですからね、はい、で今日何を掘り下げるのっていうことになっておきます、はい、
うん、
言ってもいいんでしょうか。じゃあ今日はですね、
今日は
今回の万物は海苔です。
海苔、食べる
食べる海苔です。海苔、海苔の方ではなく、
海苔、海苔
の方でもないです。あの食べるパシパシの海苔ですね。
パシパシの海苔
普通比較対象貼る方やけどな、
ね、で不合格だった場合の罰ゲーム、はい、発表しましょう、うん、今回ね、はい、あのゲストさんからいただきます。
はい、うん、じゃあ今回の罰ゲーム、エベちゃん何しよっか。
私がね、前やって嫌だったやつにする
どれ、
うん、あのロシアンたこ焼きあるじゃないですか、
はい、
ロシアンたこ焼きのあの当たりの
激辛当たりですね、
はい、あれを
当たりなんだ
あれをあのわさびで
いや
むにゅーってわさび入れていただいて、それを食べてもらおうかなって思います。わ、
いやです。
しかもか、うん、確定当たりってことでしょ、
うん、
しっかりしっかり当たり、いやです。いやです。
じゃあ合格、
ちょっと頑張っていただくしかないですね。
本当に嫌ですよ。私、うん、あのお寿司にわさびあったら食べない派なんで、うん、サビ抜きでいつも頼んでるんで、全力で戦おうと思います。
はい、
始めていきましょう。
はい、お願いします。
ゴング。はい、というわけですね。やってきました。海苔です。
海苔、
ね、なんで海苔にしたのっていう、まずこの理由。うん、海苔って美味しいじゃんって最近思って。うん、で、うん、最近海苔めっちゃ食べるんですよ。なんか。そう、海苔めっちゃ美味しいと思って、で一回じゃあ歴史に行きますね、
はい、
なんとですね、海苔は海苔がいつからできているかということなんですけど、うん、なんと海苔、うん、縄文時代から食用にされてたと考えられています。
そんなに、
そうだから縄文時代だから1万2000年前かな
逆におもろいね。
1万2000年前以上からもう海苔ができてたんですね。
へ
で、それがここまで続いてるのすごくないって、ね、じゃあなんで縄文時代から海苔あったのって思うじゃないですか、
うん、
でなんでかって言ったら、はい、縄文時代といえばこれです。貝塚、ね、うん、縄文時代って掘ったら貝が出てくるんです、アサリとかね、
はいはいはいはい、
ね、そう、みんな多分歴史でやったと思うんですけど、うんうん、そう、あの時はなんか海みたいな、水みたいなのを、うん、その土掘ってやってて、だから貝殻がそのね、層になってね、積み重なってるっていうのはみんなね、習ったと思います。小学校や中学校、うん、高校、大学ね、
うんうん、
そうで、そこからね、もう貝塚だから、もうその頃からそのね、あったらしいです、海藻として。
はいはい、海産物が短かったってこと、
うん、そうもともと海藻として大切な食料だったらしくて、っていうのがね、あって、それでそこから縄文時代からどんどん歴史を遡りまして、
うん、
まず徳川さんあたりがですね、
うん、
最初は別にあれなんですよ、そこまで大きなんかすごい食べ物としてはなってなくて、もともとみんながそのもうそこしかなかったから、海しかなかったから、
はいはいはい、
そこでじゃあ作っちゃおうよって感じで海苔を作ったんですけど、うん、そこから一気にあの海苔がね加速します。
加速
ですね。1919年、大正8年ですね、うん、大正時代に大阪のデパートなどで海苔が発売されます、ね、だから時間が経ってから、その海苔っていいじゃんっていうのがだんだん気づいて、うん、それで多分今のなんか贈り物とかで海苔をあげる人が多分多いと思うんですけど、そういう感じで、その大正時代からはその海苔がもうちゃんとね、うん、一般家庭から出たみたいな感じになっております。というわけで、でこれが海苔の歴史なんです、
うん、
で、あ、まだまだありますよ。で、海苔はさ、さっき言った誰が作ったのっていうの、海苔が確立されたのは江戸時代だそうです。 そう、徳川家康さんが、はいはい、え、海苔美味しくねってなって、そう、この人が言い始めたらしい。それまでは、それこそ縄文時代とかではもう海苔があるから食べるって感じだったんですけど、
なるほどね、
ただなんか海苔食べて、え、美味しい美味しいってなって、徳川家康さんね、海苔が好物だったらしくて、それで品川や大森を中心とする東京湾で養殖が始まりました。というわけでね、はい、こんな感じで、まあそうなんだってよく考えればわかるけど、そっか海沿いだよねっていう、海沿いで作られるよねっていう、
まあ、そりゃそう
です
ね。
でここでてるってて、海苔の養殖生産量の都道府県ランキング発表いたします。ね、海苔が一応ここやでっていう。第3位、福岡。福岡って海ありますか？
ありますね、九州ですよね。
え、で、はい、第2位、はい、兵庫県。
あ、兵庫、
はい、
地元です。
兵庫県でまさか海苔が作られてるとは。
あー、でも確かに海産物有名ですもんね。
そうなんですね。
そう
そっかそっか。で、第1位、佐賀県。
佐賀、
佐賀、佐賀ってどこだっけ。ここですよね。
いや、どこどこどこ
佐賀ってここですよね。
拳、
その拳の一点しか出せないから。
静岡とかここにあって、佐賀ここですよね。あれ、こっち。
いや、僕、あの今、ほかさんの中の地図、ほかさんにしか見えてないから
で、そう、って感じでね、第1位佐賀県ということでね、佐賀県の皆さん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、海苔の品種、海苔ってなんでこんな美味しいのって思って、
うん、
で、海苔って、じゃあただのさ、黒いピカピカしたやつやんって思ったらなんですけどなんと海苔にはですね、海苔の栄養分ってすごいんです。海苔の 40% が食物繊維でできてるそうです。
でっか、
はい、で、海苔は昆布などに含まれるグルタミン酸、うん、鰹節などに含まれるイノシン酸、干し椎茸とかに含まれるグアニル酸っていうのが3大の旨味成分らしいんですけど、それ全部含んでるらしいんですよ、
う
ん、
そりゃうめえ
わ。だからうまい。
海苔は
その、うん、なんか、あの、だしがあるそうです。だから、その海苔は一応今極上の旨味食材としてね、出てるそうですよ。
へ
ー、ね、で、歴史は言ったと、うん、ね、歴史は言ったでしょ、
はい、お勉強させていただきました。
で、徳川さんが好きだよっていうのも言ったでしょ、
うん、言った。
で、海苔、ちなみに海苔ってさ、ずっと残るじゃんみたいな、あんまその巻物にしか使わない人は海苔残るじゃんっていう人、うん、焼き海苔の賞味期限って知ってますか？
知らない。結構乾物やから長いんじゃない？
結構持ちますよね、
うん、
これが結構長くて、およそ3ヶ月から15ヶ月。
15ヶ月、ね、
すごく、すごい、ばらつきあるけど、
ね、ばらつきがね、そう、基本的にはまあ1年くらいは持つよっていう。まあ、それこそショッピングモールとかで買ったちょっとお高めのやつとかは3ヶ月とかに食べましょうねって感じで、それこそ味付け海苔とかは半年から1年されてます、ね、味付け海苔本当に美味しい。
美味しい、
本当に美味しい。ご飯だけでいきますもんね。
あれ巻いて美味しい。
ハマる時期ありますよね、味付け海苔。
分かります。それ今です。
美味しいよね。
あと最後にもう一個ですね、
はい、
海苔に裏と表があります。
あります、
なんと、うん、あるんですよ。海苔には裏と表があって、
はい、
海苔の裏と表、表面は江戸時代に海苔焼きという製法が、江戸時代から使われてんだ。江戸時代からの製法が今もあるらしくて、和紙と同じ製法だそうです。
はいはいはい、なんか
紙と一緒、
細い網みたいなやつに。
そうそうそう、すごいですよね。で、それで、海苔広げていくらしくて、で、ザラザラした見た目と表面がツルツルなんですけど、なんでこれどっち？
どっち？どっち？どっちがどっち？
海苔に接した面が、あれだ、なんかザラザラした方が裏なんですよね。で、ピカピカした方が、あの、表面、表です。はいはい、で、ザラザラしてるの、なんか、あれ、跡が残ってるそうです、下の。
あー、そう
だから、その、一応ピカピカした方をみんな上に使おうねっていう感じ。うん、
綺麗からね。
そうです。
確かに、でもね、
うん。そう、あ、なんか、
あ、ごめんなさい、おにぎりするときとかも、やっぱピカピカの方が、なんか手につかない。
はい、あ、そうなんだ。
うん。あのさ、ザラザラの方ってさ、なんか、むしょむしょ
して。むしょむしょ。確かに、パルプ取っちゃいますもん
ね。そう、私、ご飯にもよくくっつくしね。
で、海苔の数え方、
はい、
私ずっと1枚って言ってたんですけど、うん、あの10枚で1畳と数えます。
え、
これ畳は畳の1畳の畳だから、もう畳と一緒なんだ。
畳は畳と一緒、
畳イコール海苔、海苔イコール畳みたいな。
10枚、
だからやっぱ日本すごいなって感じなんですけど、
うん、
でもだっけどんですよ。
でもだけど、
ここ日本だけじゃないんですよね、なんと海苔が作られてるのが。
え、そうなんですか。
そうなんです。なんと今ね、海苔を作ってるのがまず日本、
はい、
あと中国、韓国、あとイギリス、
イギリス、
ニュージーランド、
へー、
このここら辺、そうそうなんですよ。 この4カ国かな、うん、が大体海苔を作ってるっていう、意外じゃないですか、
すごい
意外と、ね、そう海苔って
この辺ならあれだけど、
そうなんか日本とかそこら辺かなと思ったんですけど、しっかりイギリスとかにも伝わってるそうで、びっくりしました、ね、うん、確かにそうだよなと思って、なんか高級料理にも載ってる、
そうなんかなんか意外、ド偏見なんですけど、イギリス人って黒くてバリバリしたもの食べるんやと思って、
確かに、まあそうですよ、見た目とか重視だったら、色も色重視だったら黒入れないですもんね、
そう、赤とか黄色とかのおしゃれな食感のものしか食べへんイメージがある、
ですよね、そうっていう感じで、うん、私は海苔をね掘り下げてきました。結構しっかりやったんじゃないですか、
すごい、
ね、なんでこんなに海苔言ってんのと思ってるんですけど、うん、私海苔をまずナムルにするのが大好きです。
海
苔をナムルに、もちろんおにぎりとかに巻いてもいいし、うん、まあ、大体巻物に使うんですけど、うん、ナムルに入れると思う、
ね、頭抱えるほど、
私私のインスタをチェックしてほしいんですけど、はい、私大体よくねご飯のっけてるんです、うん、でご飯のそなんだっけ、備えじゃない、
お供え物
添え物
で、うん、小鉢みたいな、
もう一品欲しいなってなった時に、はいはいはい、海苔あるとめっちゃ便利です。
いいですね、
ナムルにしちゃえば何でもあり、私は海苔とキャベツ混じさせて、うん、海苔とキャベツをナムルにするとめっちゃ美味しいんですよ。これ私のレシピ大公開しますね、うん、本当にです。もうキャベツ茹でて入れる、はい、ね、私生の野菜嫌いなんで、できれば火を通したキャベツが大好きなんで、うん、火を通してキャベツ入れる、うん、でまず海苔パラパラ入れる、うん、でごま油と、うん、あとごま油、あでも醤油だ、ごま油と醤油でもいいし、うん、めんつゆでもいいし、うん、それから、まあ、どっちかですね、うん、それとあとニンニクちょっと入れるとめっちゃ美味しいです、
うん、これ、それをギャーって混ぜるってこと？
そうです、これ混ぜるだけです。でできたらもうちょっとごまとかも入れてもいいんですけど、うん、これだけで本当に美味しいし、
これだけ
です。これでマジご飯進みます。
マジ？うまそう。
でしかもちゃんとお野菜だから、うん、はいはいはい、私みたいなお野菜食べれない人とか、うんうん、マジいいんで、
ぜひ、ぜひ中身何でも美味しそうですよね。
何でもいきます、
うん、もやしでもほうれん草でも、
ほうれん草でも、うん、
絶対美味しい。
そうそう、海苔をナムルにする、大体私ナムルにしてるんで、うん、海苔ナムルにするか、
海苔いいですね。
それかバリバリ食べてるからですね、
うん、海苔って日本人しか消化できないらしいですね。
あ、そうな
の。そう、海苔って日本人しか消化できない。そう、海外の人は消化できない、
そう
らしいです。
肉食文化やとちょっと消化が微妙いんや
らしい。
本
当に日本人しか消化できないみたいな。
イギリス人大丈夫？
大丈夫かな、ね、聞いてますか、イギリスの方。
イギリスの方、
ね、もし聞いてたらぜひね、送ってください。テレテレテレテレテレテレというわけで、お時間でした。
はい、はい、
どうですか、頑張ったんじゃないでしょうか。
すごい、ね、本当に勉強になった、
うん、ですよね。私もしっかり勉強になりました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました、
ね、いかがでしたか。ということでね、今回ノリのことがよくわかったと思います、
はい、
ね、ということは、ということで今回の合否は放送後1週間公式 X にて投票いたします。いただきます、はいはい、
投票します。
まあ、皆様に清き一票お待ちしているのですが、まあこれは勝ちでしょうという感じで、余裕で、うん、あぐらかきながら待ってますけど、
はい、
ね、ぜひ清き勝ちの一票をお願いいたします、
はい、
ね、ありがとうございます。というわけで、最後に一曲お聴きください。トフメンタルで綺麗なままで。
幸せの中で目を閉じれば、私は夢の中にいるようで、浮かんでは消える思い出たちに、さよならをそっとつぶやくの。触れたいと思っても、見つめるだけしかできなかった。伸ばした手は途方に暮れた。あなたはいつだって遠かったから、甘いタバコの香り、少し大人なあなたが好きだった。今はあなたもあなたのこと
りしてきました今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
早いよ。
ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でも公開しています。すごい。またリスナーの皆様からは番組へお便りや募集もしてます。
はい、
お便りの募集もしてます。公式サイトお便りフォームからスタンド FM のレター、うん、SNS 各種 DM などでお願いいたします。
はい、
というわけで本日ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。
ありがとうございました。じゃあちょっと告知などございますか。はい、役者さんなので
告知はね、はい、一旦お知らせできるやつは、はい、これが何日の放送だ、
3月26日
やと、はい、ちょっとシェアの合間のところこの先が、
はいはい、あ、まだ秘密ですね。
まだ秘密ですね。
じゃあ、はい、
はい、
私海老原の宣伝です。
はい、
4月12日、はい、午後14時から喜劇の国のアリスっていうあのレストランで行われる舞台、はい、舞台じゃない公演に、はい、出演いたします。30分のお芝居パート、30分のトークライブ、そして、はい、あのデザートドリンク付きで新宿で行われます。あの喜劇、はい、あの喜ぶ劇に、うんうん、の国のアリスで検索してみてください。そして5月22から26日まで、千本桜ホールで行われます舞台ジャジャウマならしに出演いたします。こちらもなんかめっちゃおもろい役いただいたのでお楽しみに。そして6月下旬お芝居があります。まだ未定です。公開してないです。はい、以上です。
ありがとうございます。
はい、
ぜひね足を運びましょう。
はい、
私はですね4月に2個今のところ決まってます。4月16日と4月29日、うん、赤坂の方でライブがあります。弾き語りです。赤坂の赤坂ネイビーフロアでありますので、うん、皆様ぜひね、はい、足をお運びください。
はい、
はい、というわけでね一旦お別れするか、ね、
そうです
ね。この後この後みんなで楽しくウリャラッとするので、
はい
はい、ね、この後もねこれは放送されるのは夜か。みんなはもうだ、うん、どうだ、お風呂も入ったか。お風呂入っててなちゃんと。みんなさお風呂入ってないで寝てる人多いと思うから、うん、ちゃんとこれ聞いたらお風呂入っておいで。はい、
いって
らっしゃい。お別れのお時間です。
、はい、
私くしとは私
と
私とはまた来月第4週目にお会いしましょう。今夜のお相手はほかと
海老原志郎と
千葉のあすかでした。
おやすみなさーい。